ヨハネによる福音書11章28節から37節の御言葉に聞きます。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来た人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことかと言った。しかし中には、盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのかという者もいた。今朝も神が私どもを呼び出してくださって、神の民としての恵みを与えていてくださることを感謝を持って言い表したいと思います。人信条を持って、私どものその感謝の告白といたしますので、応募のない方は、賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその心の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よく下り、三日目に死人の血よりよみがえり、上に上りて全能の父なる神の御に近づき、賢い鍛えて生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。彼は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、心地への命を信ず。祈ります。天の地なる神、あなたが私どもを呼び出してくださって、ここにあなたの前に集う恵みのひとときを与えていてくださることと感謝いたします。あなたの命の御言葉を私どもは日に日にいただいて、あなたが生きようとこの地上での歩みを祝福していてくださることと感謝いたします。しかしそれにもかかわらず、私どもはあなたのことを打ち忘れて、毎日の生活に没頭し、自らの尊さを、存在の尊さを見失ってしまうような愚かなものでもあります。そんな私ども今ここに呼び出してくださって、花が良かったとあなたが私どもの一週間を祝福してくださることを感謝いたします。私どもの一日も一週間も一生もまたあなたの祝福によって初めて満たされます。私どもの人生も まさに屋敷を、あなたにある平安を得るのは、まさにこの休みのひととき、聖別のひとときをいただいてのことであります。どうか、私どもがあなたによって祝福を受け、ここに一切を完成させていただいていることを感謝を持って覚え、そのあなたに信頼しての新しい歩みと、この一週間もくださってくださいますように。私どもはこの地上の生涯をいずれは終えます。しかし幸いのことに、私どもはそれで終わらない。まさにその終わる時に祝福を受けることを通して完全なものとして生きるという約束をいただきます。どうかその恵みを思いながらこの歩みとさせてくださいますように。その私どもが救いの完成に至る、そのためにこそ主イエスキリストは十字架と復活に、十字架につき復活してくださいました。まさに今私どもはその主イエスの受難を覚えての歩みをしています。どうか私どもの救いのための主イエスキリストの十字架であり、私どもの永遠の命のための復活であることを覚えて、私どもがまたその信仰を新たにし、またそのことを信ずる思いをあなたがくださる、そのことを感謝をする時とさせてくださいますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。この地の救いはあなたの十字架と復活を述べ伝えることにあります。御子の十字架と復活を述べ伝え、あなたご自身が働いてくださって、この地の救いがなりますように。救いはあなたの恵みに満たされること、満たされて、心満たされて初めて平和があります。そこにこそ平和が生まれます。どうかあなたが私どもに平和をくださることを通して、もはや戦いを学ばず、他者を尊ぶ、他者の命を尊ぶ、そういうまさに神の御心にかなうその地上が実現するよう、あなたが聖霊をもって私どもを強め働いてくださいますように。教会はまた幼稚園とともに始めました。どうか幼稚園の子どもたちが、昨日は卒園式もありましたけれども、どうぞあなたに至りますように。そしてあなたの祝福のもとに健やかに成長しますように。そのためにもその家庭を整え、またそこでの働き人を大いに祝福をし強めてください。教会から生み出された神和トリコとのつながりから生まれ出された、まだ運中者、まさに社会福祉法人、それから公益財団法人運中者があります。この世にあなたを明かしするものでありますから、どうぞあなたがその働きを祝してくださって、そこに集うことを通して、また働くことを通して、あなたの恵みを感じるものとさせてください。あなたが今ここに臨んでいてくださって、親しく私どもに語ってくださる、また親しい交わりを与えていてくださる、そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。マルタは主イエスに、私を信ずるかと問われまして、はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると信じておりますと、主イエスキリストへの信仰、主イエスへの信仰の告白をいたしました。そのことを受けて今日のところが始まっていくわけであります。で、その告白をした後、マルタはどうしたかと言いますと、こう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、というふうに言っているわけであります。で、イエス様への信仰の告白をしたわけですから、イエス様のところにいてですね、弟子としてその働きをするべく従うということであったかというふうに言うと、そうではなかった。そうではなくてですね、まさに信仰を言い表したものとして、彼女はですね、イエス様から使わされたんだと言っているんですね。で、何のために使わされるか、自分の家に行くわけですから、自分の家に帰ったといえばそれだけのことですけれども、しかし自分の家に帰ったとは言わない。そうではなくてですね、イエス様に言われてですね、マリアのもとに行くわけです。そしてイエス様に言われてマリアのもとに行って、ね、マリアにですね、先生が来られてですね、あなたをお呼びですと伝えたということが 言われているわけであります。で、このことは、二つの意味でですけれども、なかなか意味深長といいますか、考えさせられるところで、あります。また意味深い意味があるということであります。と言いますのは、多くのユダヤ人がマルタとマリアの弟ラザロの死を聞いてですね、二人の死がわいを慰めにやってきたわけです。そのことはマリアと一緒にいた多くの群衆、人々、ユダヤ人たちがいたということはここにも出てきますし、前のところにも出ているわけです。で、彼らは弔問しに来ているわけです。で、弔問であればですね、どうであるかっていうと、弔問に行くわけですから、その悲しんでいるところに、悲しんでいる人のところに、嘆いている人のところに行くっていうのが弔問です。で、そうで、そういうのが弔問になるわけで、あります。で、しかし、ここでですね、主イエスはそれでは弔問に来たのかどうか、というと、どうもそうではなさそうなのです。で、どうしてそうではないかっていうとですね、弔問ならその家に行くのは当然です。その村に入って行くのは当然です。ところがここでのですね、主イエスのあり方は、マリアに対するあり方はどうかっていうと、ご自身が行くんじゃなくて、行ってですね、その弟の死を一緒に悲しみ、一緒に嘆くというのではなくて、そのマリア、マルタをですね、使わすことによって、私のところに来なさいと言ってるわけです。ですから、そんなですね、弔問はあろうはずがないわけですね。私の父も亡くなりましたけど、私の父が亡くなったからって言ってですね、だから私がですね、その誰か友達のところに行ってですね、何かするなんてことは、そんな弔問はないわけですね。親しいものであってもですね、親しければ親しいほど来るのであって、私はあなたのために嘆いています。一緒に嘆くためにおいでなさいなんて、そんな弔問はありませんから。ということは、イエス様がですね、マリアを使わして、マルタを使わしてですね、マリアを呼び出しておいでな、おい、こっちに来なさいって言っているということは、この構造自体ですでにですね、主イエスが弔問に来られたのではないということを言っているのです。私どもは痛みを、嘆きを悲しみを共にすることが慰めだと思っているんです。それは慰めです。人にできる慰めはですね、共に悲しむことであり、共に嘆くこと、そういう意味ではそれもまさに弔問というのは慰めですから、慰めになるわけです。しかしそういう仕方での慰めを主イエスはここではなさろうとしていない。そうではなくてですね、どういうわけか、マルタを使わしてですね、主イエスのもとへと呼び出しておられる。それがここで言われていることになるわけであります。で、そういう意味ではですね、ここで門にすでに案に示されていることが、それは真実な慰めは何かということをそこに示しているわけです。そして、主イエスが慰めなる方であるとすれば、それはまさに主にある慰めとは何なのか。まさに私ども人がですね、それに寄り添う、まさに悲しみを悲しみ、嘆きを共に嘆くという仕方ではない慰めというのは何なのかということが、そこですでにですね、暗示されていると言っていいかなと思います。で、主イエスはというと、ですからまだ村にも入ってないわけです。30節を見ますと、イエスはまだ村に入ってはおらずと言われております。で、また、ラザロに来たはずなのにですね、村はずのにいるということが、大体村の外にいるということ自体がですね、私どもには考えられないことでありますけれども、そうなさる。そして、主イエスはですね、マルタが主イエスを出迎えたその場所にまだ留まっておられたというわけであります。あえて、イエス様の方からそのマルタの家に行こうとはしていないということは明らかです。そこに留まっている、留まっていてですね、マルタをやるわけです。別にマルタをやらなくたって自分で行けばいいわけですから、それはですね、まさにそこに意図した主イエスの在り方がそこに示されていると言っていいかと思います。主イエスがマルタとマリアのそのところに行くのではなく、 マリアもマルタもまさに主のもとに来るものとしてここでは語られているということであります。で、主イエスがベタニアに来たのは弔問のためではなかったのであります。で、弔問ということであれば、主もまたユダヤ人たちと同じように嘆いている人たちと共に嘆き、悲しんでいる人と共に悲しむ、そういうことになるわけでありますけれども、そのために来られたのではなかった、それが主の在り方ではなかったということでありますで、死に対する死、まさに人の死を悲しむものとして主イエスがここにおいでくださっているのではないということは、この姿勢、そこにある、在り方ではっきり示されているということで、あります。で、さらにもう一つ、ここではですね、この構造でですね、とても面白いことがあります。それはどういうことかということですけれども、主イエスはですね、マルタをラザロの家に使わすわけでありますけれども、それではですね、マリアを呼び出すために使わしているということがとても象徴的であります。で、主イエスはですね、悲しみにとどまっている、あるいは死の痛みの中にそこでまさに身を任せている、そういうことに支配されている、そういうマリアをですね、その嘆きの場から、悲しみの場から実は呼び出していてくださるということをここに示しているのであります。悲しんでいたり、痛んでいたりです。するとですね、やっぱりそこでですね、身を縮めているものです。だから悲しいから、じゃあみんな人、簡単に、うさばらしになんかやってこようっていうのは、その悲しみは大した悲しみではないと言わざるを得ません。深い悲しみであればあればあるほどですね、そこで身を屈するものであります。で、しかし、主イエスはですね、そういう悲しみや嘆きの中にあるものをですね、その悲しみや嘆きから呼び出す。それがここでの呼び出しということであります。で、そのことによってですね、その悲しみの支配、嘆きの支配の中から、その人を解放する。それが主の在り方であることを、この呼び出すという言葉によって、実は呼んでおられるということによって、示していると言っていいかと思います。で、ここで大事なことはですね、主イエスがその前にやり取りをマルタとしてたわけですね。どんな人、マルタと やり取りをしていたか、やり取りの中でイエス様が言われたのです。ご自身がですね、復活であり命であると言われた。ということは、死の悲しみの淵にあるものに対してですね、その呼びかけておられる人はですね、誰、どんな人だったかっていうと、それでは人でありながら人ではなかった。すなわち、よみがえりの方、命なる方として、実はそのマリアを呼び出しているということが、この中心にあることなんですね。ですから、死の嘆きや悲しみのその支配、それにとりまさにうずくまっているものを、そこから、そこで導き出す。しかし単に導き出すのではなく、導き出すその方は復活であり命なる方としてマリアをですね、呼び出しているんだということが、ここで重要なことになるのであります。主イエスの呼び出しは復活への呼び出し。主イエスの呼び出しはまさに命への呼び出し。命へとまさに呼び出していてください。それがマルタに対する呼びかけであるということであります。で、私どもがですね、悲しい、私も一緒に悲しんであるか、あげるからこっちにおいでなさいという、そんなことではないんです。そういうことではなくて、命なる方として、その死にまさに屈服しているその人を導き出す。そういうものとしての実は呼び出しだということを、ここには考え語られているのだということを覚えなければなりません。ご自身が命であり、復活であり、命であると宣言なさった上で、その宣言を聞いたそのマルタに対して使わす。 そして呼び出すというんですから、前提はまさに復活の主が呼び出す、命なる方が呼び出すということをこの御言葉は示しているのだということを覚えていいかと思います。で、そしてこのマルタが用いられているということもまさに示唆的であります。で、なぜ示唆的か、ここに言われています。こう言ってからと言ってますね。こう言ったというのはどういうことに言ったかというと、イエスはですね、あなたは私を信ずるかと言われてですね、その時にあなたが世に来られるはずの、いや、あなたが世に来たそのメシアであり、神の子でありメシアであると信仰を告白したその人を用いるということを、こう言ってからすぐにという形で表しているということで、あります。で、ですからマリアはここでまさに主イエスを神の子メシアキリストとして告白した、信仰の告白したそのマルタを主イエスは使わ、マリアのところに使わしておられるのだということを覚えていいかと思います。主イエスの到来を告げ、主イエスの言葉を伝えるものとして、主は主イエスのもとに来て主を神の子キリストと言い表したものを用いたもうということは、まさに教会を暗示していると言っていいかと思います。教会はまさしく主イエスを神の子キリストメシアとして信じ告白する信仰共同体であります。教会はまさに主を神の子キリストと告白するものとして、主イエスキリストがこの世に救い主、主イエスキリストがまさにこの世においでくださった救い主である、救い主がこの世においでくださっていることをまさに告げるものでありますし、この世に使わされているものとして、この世にある救いを語るだけではなくてですね、救いが来たということを語ると同時に、この世にあった主イエスキリストの言葉を、すなわち救い主の言葉を述べ伝えるものとして、まさにキリストによって用いられているのだということをここで示されていると言ってよいかと思います。信仰を告白したマルタがマリアのもとに使わされている、そのことと同じように信仰を告白しているこの教会が、まさにこの世に使わされ、この世にキリストの救い主の言葉を語り伝えることものであるということを、そこに見覚えてよいかと思います。で、マルタがまさに信仰を言い表したそのマルタがマリアのところに参りまして言うので見張ります。耳打ちする、先生があなたをお呼びですと耳打ちするのであります。耳打ちっていうのは密かに誰にも聞こえないようにということですから、その人だけにそこに言っているわけです。ですからここではまだ本来はユダヤ人たちはその復活の主に出会うべく召されているわけではなくてですね、マリアがそこにまさに耳打ちされて、密かにマリアだけに語られていたということになります。でも密かに語られるんですから、一緒についていくんですから、密かに一人の人に語られたことが全ての人の救いにもなるということをも覚えて良いかと思います。それともう一つ、密かに語られているというのは、救いというのは単に大っぴらに語られているだけではなくてですね、ごくごく密かに個人的にですね、耳打ちされるように救いは実は語られているのだということを覚えてみるかと思います。こうやって礼拝して大声でって、大声までいかないかもしれないけど、大きな声で救いを語っている、それはですね、公のまさに出来事なんですけれども、この言葉がですね、実はささやきだということも重要です。一人一人に対するささやきなんだということも合わせて覚えられたらいいだろうと思います。言葉の小さい大きいではない、まさに救いの言葉がそこに、救い主のその呼び出しが語られるときに、その人に特別にその言葉が語られているんだ、そのことをもですね、この耳打ち、密かなる 呼び出しということによって示されていることを同時に覚えてよいかと思います。で、この先生がお呼びですと聞きますと、マルタはすぐに、マリアはすぐに立ち上がって、そして主イエスのもとに行くわけであります。で、実はイエス様が来られたと聞いてですね、マルタはすぐに村を出てイエス様を迎えました。しかしマリアはというと、村を出る、家も出ないし村も出ることなく、ずっとそこに留まっていたんです。悲しみのうちに留まっていたわけです。で、それはですね、イエス様を慕って待ってなかったっていうわけではない。ここがマルタとマリアの違いで、マルタはとにかく迎えんで、まあ悲しみもあるんだけども、あ、イエス様が来てくださったってした思いが強くて出るわけです。ところがマリアの方も慕う思いが強いんですけれども、思いが強いからといって同じ行動を取るわけではない。で、マリアの方はですね、そこに留まったわけです。なぜ留まったか、反感があったからです。なぜ来てくれないのという反感があったから、素直にイエス様のところに出かけることはできなかった。で、マルタの方は反感があまりないと思いますが、とにかくイエス様が来てほしかった。あ、来てくれたんなら、まあ手遅れかもしれない、手遅れだけど、でもイエス様をお迎えしようとして出ていくのです。それはまあ性格によるのか、まあ何によるのか、そこにまあ聖書ですから、いろいろな人の浮き彫りにするために語ってはくれているんだと思いますが、そこにある方の違いがあります。で、反感があることはですね、この32節の言葉ではっきり分かりますね。まさに、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言ってるわけです。ということは、本当は来てくれなかった、やんねん、呼びに病気ですと知らせたにもかかわらず来てくれなかった、そのことに対する口惜しさ、そしてそのことに対する主イエスの反感があってですね、素直にですね、イエス様を迎えには出れなかったわけで、あります。しかし素直に出れなかったんですけど、イエス様が呼んでおられるっていうんだから、呼ばれていれば、じゃあ一言言ってやろうって、まあ、男の言葉にはなしちゃいけないかもしれない、一言言わずにはいられないということでですね、彼女は何、せっかくよ、病気だって言ったのに、来てくれなかったのに呼んでいる、じゃあ一言言ってあげるわと、文句言おうというふうに、思ってですね、まさに立ち上がるわけです。で、立ち上がってですね、イエス様のもとに行くのです。で、しかしここにですね、そのマリアの悲しみを悲しみ、嘆きを嘆いているユダヤ人たちは、急に立ったもんですから、なんだと思ったでしょう。で、急に立ったのは、それでもですね、なんだと思ったかっていうと、彼らに解釈しました。まさに家の中にいて悲しんでいたんだけど、ラザロの死を思ってですね、ついに感極まってラザロの墓に行ってそこで泣くんだと思ったんですね。だから一緒にラザロの墓に行って一緒に泣き、一緒に悲しもうと思ってですね、後を追っかけたということが起こっているわけであります。ですから墓に行くと思ったということは、それほどに悲しみを悲しみ、痛みを痛む、そのことを受け取る、そうしようと思うからこそ彼らは出かけた。それが墓にという言葉によって示されていると言っていいかと思います。で、しかし墓に行ったわけではありません。そうではなくて、マリアは主イエスのもとに行くわけであります。で、主イエスのもとに行ってですね、すぐ立ち上がって、それはもう一言言わずにはいられないという思いがあってですね、主イエスのにですね、自らの胸の内をぶち壊けるためにですね、立ち上がって、急にすぐに立ち上がってですね、出かけるわけです。で、この自らの胸の内をぶち上げるためのですね、こういう急に立っていくというのは、その勢いがそこに示されていると言っていいかと思います。急に立ち上がって出ていく、それはまさに勢いがあるわけで であります。それほど意気込んでのことであると言っていいかと思います。で、彼女は言うのです。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと、主イエスにすがるように、主イエスのもとにひざまずいてですね、彼女は行く理由ので、あります。このことをですね、これはマルタも使っていました。マルタも同じことを言うわけであります。それは21節にマルタはイエスに言った、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうにと、これは同じ言葉なんです。ところがここで一方とこのマルタとマリアの違いがこういうんでます。マルタはそれで終わらなかった。マリアはそれで終わりです。マルタはそれで終わらずにですね、しかしあなたがお願いにすることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知していますっていうんです。で、マルタもマリアも死んだら終わり、死んだら手遅れ、イエス様といえどもダメだろうなとは思っているわけです。ところがマルタはダメだと思いつつもですね、それでも神様にあなたが願ってくださったら何らかのことが起こるって信じているわけです。ここに大きな違いがあります。ダメだと思うけれども、それでもあなたがお祈りしてくださるならば、そこでまさに神様が何かを起こしてください。また少なくとも神にある深い慰めぐらいはくださるだろうという思いがある。で、かたやマリアの方はいてくださらなかったから死んでしまいましたで終わりなんです。で、ここには決定的な違いがある。それでもなお何かわからないけれども願わずにはいられない、何かはわからないけれども神様がなしてくださる、そのことを信じたマリタと、もうこれで終わり、あなたがせっかく言ったのに来てくれなかったから死んでしまった、こんなにをしてくださるのっていう、そのマリアと大きな違いが言わざるを得ません。で、まあ聖書の読み方はいろいろですけども、一般的にはですね、マルタとマリアではマリアの方が信仰的だと思っているわけですね。でもしかしそうであるのかどうか、明らかに神の子、あなたは神の子メシアであるって言ったのはマルタであってマリアではなかったということは明らかなことにもかかわらず、私どもはまさにマリアの方を信仰深いと勘違いしているのではないかと思わざるを得ません。で、この同じ言葉になが、まあ来てくださったら死ななかったでしょうにという言葉で一緒でも、そこで終わってしまったらだから今更遅いって終わっちゃうんですけども、マルタの方はそれでも手遅れでもいいから祈ってほしい、あなたが神様に祈ってくださる、そのことを願ったということは大きな違いがあるということをですね、改めて覚えていいかと思います。で、マルタはマリアはですね、あくまでもラザロの死にとらわれています。ラザロの死に支配されている。そこから抜け出せないでいるということは、そこには明らかなので、あります。それはこのマリアだけではありませんで、ユダヤ人、一緒にいたユダヤ人たちも同じことで、あります。そういう意味ではマルタもマリア、マルタ、マリアもですね、あるいはユダヤ人たちも死の支配のもとにある、死に囚われている、そして死の悲しみに打ちひしがれている、そこに身を沈めている者たちと言っていいかと思います。で、このマルタ手遅れです。もう今更あなたが何もできるというんですかという口惜しい思いを、まあぶつければ少しは慰めになるんだと思ってぶつけたのかもしれませんが、そのことを主イエスがお聞きになってですね、で、ラザロもそのマリアもそう言って泣き、ユダヤ人たちもそのことを見て泣いた、そのことを見てですね、ここでとても、もしはここでは一体何なのかということが述べられています。それは心に憤りを覚え興奮して言われた。 どこに葬ったのかというふうに、ね、で実はイエス様はおっしゃるわけであります。興奮して涙する、イエス様がそこあって困ると思う人もいるかもしれませんが、そのように言われているわけです。深くそのことにですね、憤りを覚えた。この興奮し涙するというのは、そのまさにその憤り、怒りがですね、どんなに強いものであるかということを表しているわけであります。でその表していることに対してですね、何に憤ったのか、死んだということを悲しんでいる、そのことにもう悲しまなくていいでしょう、散々悲しまないんだから終わりにしなさいって言って怒ったのか、そんなことあるはずはありませんから、この憤りは何に対する憤りなのかということをそこでまさに考えないとはいられないわけであります。でそれは死の前に無力に過ぎないということを思ってしまっている。そこでですね、支配しているのは何かというと死の支配なんです。一巻の終わりだという、その死の支配に対しての怒りだということを私どもはここで覚えていいかと思います。主イエスキリストは最終的には死をもって終わる、死の支配のもとに死が全てをですね支配してしまっている、そのことに対して良しとしてはおられないということです。死をもって終わるのではない、死の支配が全てなのではない、死の支配が全てだとそこで泣き悲しんでいる、そしてそのことがまさに決定的なのだと、それが全てだと思っていることに対して実は憤りを覚えて怒りを覚えておられるのだということであります。どうしてか、イエス様は常しえの命なる方であるからです。復活の命なる方だからです。復活の命なる方であるがゆえにです、死をもってそれは全て終わりだということに対して否しておられるのだということを、ここでは、しかもそれは強い否だということです。強くそれではないということを、この憤りを持って涙を持って示しておられるのだということを覚えていいかと思います。だからこそラザラはどこに葬ったのか、ラザラのところに行こうとしているのです。それは嘆きのためではない、死が全てではない、死が全てのことの終わりではないということを示すために、実は主イエスは墓へと、まさにどこに葬ったのかと、シラザロの墓へと行かれるのだということに似ているのであります。罪の支配に対する怒りです。罪と死が勝利してしまっていると、そういう現実に対する怒りです。まさにそれは主こそ神の子なる方として、復活の主、命なる方として死の支配に対して憤っておられるのであります。だからこそラザロの墓はどこかと言ってくださって、死の支配を打ち破るべく、まさに死を無力なものとするべく、ラザロの墓へと行っておられるのだということを覚えたいと思います。主の招き、それは死から命への招きです。私どもを復活の信仰、復活の命に生きるものとするための招きなのであります。主は私どもを招いていてくださいます。永遠の命、まさに復活の命を与えるべく招いておられるのだということを覚えたいと思います。だからこそマリアが呼び出されたのだと、そのことを覚えていいと思いますし、私どももまた永遠の命へと呼び出されているのだということを覚えてよいかと思います。祈ります。天の父なる神、皆はマリアのもとで嘆き悲しんでいます。それはそうです。肉親のまさに死はその実が切られることであります。 しかし私どもをまさに支配する、最終的には支配するはずのその死も実は最終の支配者ではない。実は主イエスキリストこそ、神こそ命なる方として私どもの支配者であることを改めてここに覚えます。私どもは命から死に至るものであります。そのことを私どもは変えることはできません。しかし、なんと幸いなことでしょう。あなたは死から命へと私どもを至らせてくださる方であります。それはただあなたが成し得ることであります。死から命から死へに至る私どもとして、死から命へと至らせてくださるあなたはなくしては済まされません。どうかその命へとの呼び出しに私どもが、はい、アーメンと感謝しますと、そのことを受けられるものとさせてください。その受けられるべくあなたが聖霊を注いでください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。